企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。さあ、2週間ぶりの放送になりますね。
そうですね、水曜日連続祝日でしたからね、よろしくお願いします。
お願いいたします。ラジオの前の皆さんはもう通常営業になれましたでしょうか。今週も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4394、東証グロース上場、エクスモーション代表取締役社長、渡辺博之さんにお越しいただいています。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エクスモーションは、東京都品川区大崎に本社を構え、車や検機などに搭載される組み込みソフトウェアに特化した品質改善コンサルティングを行う企業です。では渡辺さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい、今世の中って結構ソフトウェアっていっぱい動いてるじゃないですか、
はい、
でソフトウェアでもいろんな機械の中に入っているソフトウェア、だから自動車であるとか、医療機器であるとか建設機械であるとか、オフィスでいうと例えばプリンターとか、はい、コピー機とか、でそういう機械の中に入っているソフトウェアっていうのが実は結構今すごい高機能になっていて、昔は割と簡単に作れたんですけど今すごい難しくなっていて、でそれを、どうやるとうまく作れるかっていうのをそのメーカーの技術者の方に作り方を、アドバイスして教える、技術コンサルティングの専門会社なんですね。かなりちょっとめんどくさいです。
あ、いえいえ、大変よくわかりました、はい、後ほど事業内容などについて詳しく伺っていきたいと思いますが、はい、まずは渡辺さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います、はいはい、では渡辺さん、生年月日を教えてください。
はい、1962年の、12月11なので今63になってます。
ご自身で子供時代を振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
なぜなに少年っているじゃないですか。
あ、何でもこれはどうしてやるんです
か。そうそうそう、もうそれの典型で、先生にこう覚えなさいって言われるじゃないですか。でもその理屈が分かんないと嫌だって言って結構嫌われてましたね。
大学ではどのような研究されてらっしゃるんですか。
大学では結局情報工学科に入るんですけど、たまたまなんかその新入生の歓迎イベント大学生協がやっていて、はい、うん、大学生協っていわゆるその大学の中の、まあ、いろんな役割を担っていて、で学生が運営してるんですよ、
はい、
ですごい面白くて、なんだろうってやってるうちに大学生協の学生理事として4年間ずっとお店をどう運営するといいかとか、書店もどういうなんか本の品揃えをするといいかとか、どういうイベントをやるといいかとか、あとはそのやっぱり新入生の歓迎イベントとか、なんかもうありとあらゆることをやってて、でそれは結構先輩後輩とか全く関係なく、いかにいいアイディア、実践的な企画とかいい価値観とか、なんかそういうところで本当にフェアにディスカッションして、みんなでなんか作り上げるっていう世界だったので、めちゃくちゃ楽しいじゃんと思って、なんかずっと4年間やってたんですよね。
はい、そういったご経験からやはり社会人のスタートも商社を選択された
んですか。そうなんです、だから商社の営業マンになったんですよ、うん、でもなんか商社の営業マンやったらその実際に物を作る側にちょっと回ってみようかなっていうのでちょっと転職したんですよ、ね、でやっぱその当時で自分も出身がまあ情報工学だったので、でやっぱソフトウェアの会社、割とベンチャー企業で、ソフトウェアも作っていれば、まあ、ハードウェアも作ってるっていう、まあ、150人ぐらいのベンチャー企業だったんですよね、
いかがでしたか、飛び込んでみた時の感想。
で、ね、そこがね、まためちゃめちゃ水があって、非常にこう論理的に作っていくものなので超ロジック かるんですよ。で、割と新しい学問なんで、なんかこういろんなコミュニティがあって、そこで新しい考えがどんどん生まれてくるっていう、なんかすごい新陳代謝激しい組織だったんで、まさにその大学選挙でやってた、その年齢も関係ない、国も関係ない、いかに自分がいいと思ったものを主張して納得させるかみたいな世界だったんで、これは面白いなと思って、なんかソフトウェアを自分で作るよりも、そのソフトウェアの作り方を考える新しい、なんかそっち側に行ったんですよね。
このエクスモーションにはどのようにたどり着いていくのでしょうか。
で、その後に結局、そのソフトウェアの作り方、最新の、
はい、
でそこの研究とかに没頭しだしたら、なんかやっぱそこでビジネスをしたいっていう会社さんからお声がかかって、でそこに移って、で本格的に最新のソフトウェアを考えて、はい、でそれを市場に届けるエヴァンジェリストかつコンサルタントみたいな仕事を始めたら、それがやっぱり時流に乗って当たりまして、で最終的になんか 7,80 人ぐらいの部署を持つに至ったんですけど、もっとなんでしょうね、濃度を濃くしたいなというか、すごい濃い濃度で始めたやつが人数が増えるに従ってだんだん薄くなってきたので、一回ちょっとまた濃い組織が欲しいなっていうんで、会社を作って立ち上げて始めたのがこのエクスモーションっていう会社ですね。
独立にはそういったもう一度グッと
したところから、そうですね、あの
濃い凝縮したところからという思いだったんですね、
はいはいは
い、ありがとうございます、はい、さてここまで伺ってまいりました、はい、皆さんいかがだったでしょうか。後半ではエクスモーションについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの渡辺さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの組み込みソフトの品質改善コンサルティングを行っているということなんですけど、はいはい、まあ、先ほどもご説明いただいたんですけど、この組み込みソフトどんなものでどういう分野というのは、うんうん、やっぱ基本的には機械で入っているというのが分かりやすいって感じですか。
そうですね、うん、であの乱暴に分けて言うと、うん、ソフトウェアって2種類ありまして、
はいはい、
あの業務系ソフトウェアっていうやつと、はいはいはい、いわゆる機械に入っている組み込み系ソフトウェアって分かれていて、で業務系っていうのは基本的にあの人間がやってることを代行してくれるもの、だから在庫管理であるとか通信販売であるとか、あの銀行のまあいろんな手続きであるとか、基本的に人がやってたやつをコンピューターがやりますって話なんですけど、組み込みソフトはそうではなくて、もともと世の中で誰もできなかったことを
人がやってるわけじゃないですもんね。
はい、コンピューターを使えばなんかできるんじゃないの、うん、っていう話ですよね。だからあの車に、乗ってる今ってブレーキかけても車ってあのロックとかしないでうまく止まるじゃないですか。あれもものすごい勢いでブレーキをすごいあの周波数でダーってやってるんですけど、あれとか人間できない話なんで、
要はブレーキを完全にかけたりちょっと緩めたり、これをうまくギリギリで
やってるんですよね。すごい感覚でやってるやつですよね。だからそういう誰もやってないやつをソフトウェアを使ってやろうっていう話なので、結構発明に近いんですよ。
なるほどなるほど。
発明に近いので、ちょっと話を戻す、だから業務系ソフトって何が難しいかっていうと、結局人がやってたやつを
置き換える
んですけど、人ってその気づかないうちにいろんなことを実は工夫をしていて、そういうことがまあ暗黙知って言われるんですけど、それをソフトウェアとして再現するのが難しいんですね。でも全部あの聞かないといけないの でそれがまあ業務系ソフトの難しさなんですけど、組み込みソフトの難しさはまさに発明しながら作っていくので、これやってダメだった、あれやってダメだった、その仮説検証の繰り返しじゃないですか。だから動いた瞬間にソフトウェアがぐちゃぐちゃになっちゃうの でそれをきれいにして、その後も機能追加できるようにしていくっていうと、やっぱり結構大変なんですね、はい、
で自動車業界中心に今まで組み込むソフトウェアっていうのは、まあ、機械作ってその中に入れたら終わりっていう形だったと思うんですけど、最近だと、まあ、ネットを通じて書き換えるっていう形 で、
はい
はい、で
ね、
まあ、例えばテスラの車とかはバージョンアップが、はいはい、まあ、勝手に年に何回もされるということで、まあ、これをソフトウェアデファインドって言われるらしいんですけど、
そう
なんです、はい、こうするとやっぱりこの業界すごく変わりますよね、
はい、変わりますね、うん、テスラだと平 近で年に200回ぐらい。
200回、
はい、
やってる。2日に1回ぐらいやってるということですか。
はいはいはい、
でそれって書き換えるということは、うん、それだけプログラミングしてるということですよね。
してるってことです。今って車1台ってなんか1億行とか入ってるんですよ、
う
ん、だからジャンボジェットより複雑なんですよ、
はい、なるほど。
プログラム的に言うと、
はいはいはい、
なのでそれを毎回変えて、うんうん、変えると結構ソフトウェアって違うところに障害が出たりするんですけど、うん、そうですよね、
ちょっと変えただけなのに思わぬところに影響が出ると、あれってで車なんて人の命がかかってるから怖いですよね、
う
ん、
はい、だから相当難しいことをすごい感覚でやらないといけなくなるので、多分ソフトウェアの作り方がもう抜本的に変えないと、人間がやってたら多分もう難しいなっていう局面に今来てる。
いや昔はもう動いたらそれで終わりだから、
う
ん、
そうです、
もうそれで動いてるんだからもういいじゃんと、うん、どんな作り方してても。
だ昔はね、よく動いてるソフトウェアには触るなって言われたんです。
ああ、
はい、もういじるな、
せっかく動いてんだから、
はい、だから新しい機能を作るときは、うん、この中に似てる部分があるんだけど、あえていじらずに別なものを作れみたいな話だったんですよ、うんうん、でももう今そんなこと言ってたらできないので、
う
ん
う
ん、はい、
そうするとまあ、組み込むソフトウェアの領域が広がるっていうか、作られる数がむちゃくちゃ増えちゃう。
増えますね。
で、作り方も変えるんですよね。
だから作り方も変えていかないといけなくて、うんうん、で、その時にね、みんな大変だ大変だって言ってたんですね。
うん、
で、ソフトウェアエンジニア人足りないし、うんうんうん、どうすんだよって言った時に、絶妙なタイミングで出てきたのが生成 AI なんです、うんうん、
なるほど、なるほど。で御社では従来は、はい、まあ、その作るっていうコンサルティングのところは人がやってたということなんですけど、これに加えて、まあ、生成 AI を活用した AI ツールの提供を始められる。これどういう仕組みなんですか。
僕らってそのやっぱコンサルティングじゃないですか、
うん、
コンサルティングって結局、うん、あのお客さんのところに行って、コンサルタントが手取り足取り教えるみたいな話だったんですね、うんうんうんうん、なかなかその他のことは大体できなかったんですけど、うんうんうん、やっぱ生成 AI が出てくると、うん、こう考えてることを学習させればできちゃうので、う
ん、なるほど、
だからその僕らのコンサルティングも極論するとコンサルタント AI みたいなのを作って送り込めば、よくコンサルティングビジネスってそのコンサルタントが50人いたら50人しか売り上げ上がんない、
う
ん、
人間サービスって言われてますよね。
売り上げがスケールしないのがまあつまんないって言われてたんですけど、それがスケールするようになるんですよ、
はい、なるほど。だから優秀なコンサルタントが自分が持ってたノウハウを AI に全部喋って、
うん、
全部入れれば、
そうです、
まあ、同じことができる。
そうです、
ツールによってまあそれができたら、
はいはい、
これは御社の売上高利益も全然変わってきますよね、
はいはい、なのでうちはここ数年、
うん、
そこに方針をちょっと戦略を変えて、
うん、
いかに AI を使って、うん、あのコンサルティング事業とはいえ、うん、大きく事業をスケールさせるかっていう、うんうんうん、でそれはね実はあの昔からの課題で、
うん、
まあ、僕ら今100人弱いるんですけど、
はい、
あのやっぱりすごくいっぱいいただくわけですよ、オファーを、
うんうん、
ですけど、うん、あのお断りしないといけないんですね、人がいないって言って。
コンサルティングするんだからちゃんとできるコンサルタントを送らないとトラブっちゃうから、
そうなんです。
でその人を育てるのにも時間かかるしということですよね、
は
い、
でだからあの外注とかもできず、
うんうん、
超なんか内製化率の高い、まあ、コンサルティングファームなので、
うん、
あのお客さんに信用してもらえるんですけど、うん、ビジネス的にどうなの、うん、ってずっと投資家の方に言われていて、うんうん、それがまさに今、うん、AI が出てきて僕らに対してもすごく追い風だなっていう理解ですね、う
ん
う
ん
う
ん、御社の今後の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですか。
今あの AI がかなりの確率でプログラムを書けるようになって
きた、うん、そうですよね、
はい、そうすると、はい、ソフトウェアを作る仕事って、うん、2つに分かれていて、
うん、
どう作るかを考える仕事と、うんうん、それを実際にプログラムとして作る仕事、うんうん、設計と実装って2つ分かれてたんですよ、
うん
うん、で僕らはずっとその設計をきちんとやらないとダメだよっていう仕事をしてたんですけど、うんうん、やっぱりこのプログラムを書くところがなかなかこう人がそこにいたんですけど、ここが今 AI で置き換わってしまうので、そうするとやっと人間がみんなその設計の仕事にシフトできる。なんですけどプログラムを書いていった人たちがいきなり設計の仕事しろって言われてもできないじゃないですか。で僕らそこをできるためのコンサルであったり、そのさっき言った AI のツールであったり、それを今まさに提供しているので、まさにその新しくAI に何を書かせるかっていう決める、設計を決める市場に対して 僕らが人月に依存されない新しいサービスで、その市場をがっつり取っていきましょうっていうのが、もううちの今新しい戦略です。
なるほど、はい、で御社のお客様自体は、まあ、車メーカーであったり、はい、建設機械メーカーであったり、はい、そういうメーカーさん、はい、ということですよね、基本的には。
そうですね、はい。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
はい、いろいろ考えてまいりましたが、社長という立場であれなんですけど、ちょっと天真爛漫という、はい、物事のやっぱり原理原則をこう突き詰めていくのがすごい大好きで、そこに向かってこうガーって一生懸命やっていくと、割とあんまり他のこと気にならないみたいなところとか、あとは何でしょうね、やっぱり基本的に僕も世の中なんとか良くしたい、ソフトウェアの力で良くしたいっていうところで、常にいろんなことを考えて、でいろんな人とこう理想を語っていくわけですよ。で理想を語ると、自分のその時点で最適なアプローチできそうな次の世界が見えてきて、そうするとそこに対してすごいなんか没入するんです、
はい、
没入して自分が本気でいいと思って語り出すと、結構いろんな人がそこにジョインしてくれて、でお客さんもいいよねってジョインしてくれて、でなんかビジネスとして広がっていくっていうのが、なんか僕のずっと今までのパターンなの でそういうのを割と僕の周りの人たちが、まあ、鍋ちゃんはなんかいいよね、いつも天真爛漫でみたいに言われていて、だからそれがある意味自分の、なんですかね、このまっすぐ向き合えるための保険というか、まあみんなそう思ってくれてるなら、まあそれに乗っかって行っちゃえみたいなところがあって、割と大事に最近しだしてて、で、たまたまお友達と馴染みの店に飲みに行ってたんですけど、四字熟語って今聞かれていて、いろいろ考えたんだけど、何がぴったりだと思うっつったら、天真爛漫って言われた、
昨日。素敵ですね。
もうすごい、なんか、超驚愕で、おお、そうきましたか、みたいな。そうなんです。
いいお話聞かせていただきました。ありがとうございます。今日のゲストは、証券コード4394、東証グロース上場、エクスモーション、代表取締役社長、渡辺博之さんでした。渡辺さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはエクスモーション代表取締役社長、渡辺博之さんでした。そして渡辺さんの選ばれます四字熟語は天真爛漫でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。